天の父の御心と題しまして、宍戸俊介牧師よりメッセージをいただきます。
ただいま、マタイによる福音書18章10節から14節までをご一緒にお聞きしました。最後の14節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。そのように、これらの小さなものが一人でも滅びることは、あなた方の天の父の御心ではない。この言葉は誠に力強い御言葉です。あなた方の天の父はどんなに小さなものでも一人もの滅びることを望まない、そうはっきりおっしゃってくださっているからです。で、私たちは日頃、自分が神様を信じて生活する、信仰を持って生きていけるというのは、自分自身の思いの強さや自分自身の神様に対する熱心さによることではなくて、神様の方が私たちをお選びになって捉えてくださっているからだということを、またまでは分かっているつもりでおります。神様と私たちの結びつきというのは、私たちの側の思いの強さや情熱によることではないのです。で、このことはちょっと考えればすぐにわかるだろうと思います。もし神様と私たちの結びつきというものが、私たち人間の側の情熱とか考えといった人間の心による結びつきであるのであれば、どなたであっても例外なく神様との結びつきというのは大変におぼつかない弱々しいものだと言わざるを得ないだろうと、そう思います。どうしてか、私たちの心というのは一時も定まらない、まるで風がいつも吹く方向を変えているみたいに、私たちの心もいつもくるくると方向向きを変えているようなところがあるからです。この私は神様を確かに信じている、だからこの私は神様に結びつくのだ、キリスト者でない人は神様との結びつきってそう考えている人が結構多いかもしれません。神ということを考えるのは自分が神について考えるからだ、そう思う方多いかもしれませんが、しかしもしもです、私たちが本当に自分の心で神様に結びつくのだ、自分が思っているから確かに結びつくのだと、そういうのであれば、実は私たちはその時にはその裏返しの状態というのも極めて真剣に考えなければならないと思います。裏返しって何か、この私は神を信じないとまで言わないとしてもです、神様を忘れて過ごしているということは私たちにはしょっちゅうあるわけです。神様を忘れているとき、その時私たちは自分の心を神様に向かっていると言えるでしょうか。言えないはずです。じゃあ神様を忘れていても無意識にでもつながっているなんてことがあるんでしょうか。神様のことを忘れて神様に対して無意識になっている、で、そういう状態というのは、例えて言えばです、神様とつないでいる手を私たちが離してしまっているような、そんなことだろうと思います。そんなこと決してないなんて私たち言えないんです。私たちはしかしです、神様を忘れている、そういうことが本当に自分の生活の中で考えてみると多いのに、それでも神様から離れて切れてしまわないのはなぜか。それは無意識のうちにも私たちが固く神様を 握りしめているからでも神様との絆が強いからでもありません。そうじゃなくて、これは神様の方が私たちと結んでいる手を手放さないからなんです。そしてそのことを今聞いた14節の言葉がことのほか明瞭に言い表しているんです。そのようにこれらの小さなものが一人でも滅びることはあなた方の天の父の御心ではない。神様は私たちが神様から離れて滅んでしまうことを決してお望みじゃないのだ、そういうふうに言われているわけです。で、今日のこの言葉っていうのは99匹と1匹の羊の例え話の結びの言葉として、語られています。で、この100匹のうちの1匹が迷い出るというこの例え話自体は大変有名な例え話です。おそらく教会に来て何年か過ごしている方なら、みんな聞いたことがある、そういうおっしゃる例え話でしょう。でも実はです、本当に有名なのは、このマタイによる福音書のこの例え話ではないんです。広く知られている、そして私たちが、心に残っていると思っているのは、ここではなくてルカによる福音書15章の初めに出てくる例えの方です。ちょっと聞くと、今日の例え話もルカによる福音書15章の例え話も同じことが言われているように聞こえるんです。どちらも100匹の羊がいて、そして1匹が迷い出ます。羊の持ち主が99匹を後に残して1匹の羊を探しに行く、そういう話の筋書きは一緒です。しかしこれ比べて読んでみますと、実はルカによる福音書の例え話と今日私たちが聞いている例え話では微妙に話の強調点が違ってるんです。ルカによる福音書では、あの99匹と1匹の羊の例えはどこに向かっていくか、話の強調点は明らかにこれは見失ってた羊を見つけ出したっていう羊の持ち主の喜びに焦点が当たっています。ルカによる福音書15章の4節から7節までを読んでみようと思います。ルカによる福音書15章4節から7節まで。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、この世に悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。このルカによる福音書の例え話では明らかに話の結びというのは天の喜びということに向かっています。天で輝くような喜びが起こる、それが見失われていた一匹の羊が見つかるところにあるのだ。そしてそのことがこの例え話の非常に強い印象を作り出すわけです。ですから私たちはこの例えを大変に好ましいものとして記憶するわけですね。自分はたとえ見失われた一匹になるとしても、きっとイエス様はこの私を探し出してくださる、そして見つけられていただいたときには本当に大きな喜びが、羊ももちろん喜ぶわけですけど、羊だけではなくて天において大きな喜びがある、そういう喜びに包まれるという、その話を大変好ましく聞くわけです。マタイによる福音書では羊の持ち主が羊を見つけて喜んだということは、書いてありますけれども、しかしここでは天の喜びとか天使たちの喜びはどこにも出てこないんです。 今日のところというのは、18章の13節です。はっきり言っておくが、もしそれを見つけたら迷わずにいた99匹よりその1匹のことを喜ぶだろう。ここで喜んでるのは、これは羊の持ち主です。大きな喜びというのは書かれないんですけれども、その代わりに語られているのが、先ほど繰り返してお聞きした14節の言葉なんです。そのようにこれらの小さいものが一人でも滅びることはあなた方の天の父の御心ではない。ここに語られているのは神様の強い決意です。たとえどんな小さい羊であっても、どんなに小さいものであっても、神様はご自身の導いておられる群れに属している羊であれば、どんな一人も決して滅ぼさないぞっていう、そういう強い決心がここに語られています。この羊の持ち主が何としてもこの羊を見つけ出そうとする、その理由というのは、この羊がこの羊飼いの群れに属しているからです。どんなに小さい羊でも、どんなに小さいものでも、神様はこの人は間違いなく私の群れの一員なのだ、そう言ってくださる。だから探してくださるのだ。そして見つけ出したら本当にその一匹を喜ぶのだと、こういうふうに語っているわけです。で、実はこのマタイによる福音書と全く対照的な話というのも、キリスト教の世界の中に伝えられています。で、それは今私たちが持っている福音書には出てこないんです。トマスによる福音書っていう本があって、これは学術文庫かなんかで確か翻訳されているはずですけれども、トマスによる福音書って名前だけ聞いたことあるかもしれませんが、これは本当の新約聖書ではありません。かなり早い時期にキリスト教の中で書かれた文書ではあるんですけれど、しかし新約聖書が全体として伝えようとしているのとは明らかに違った内容を語っている、そう判断されて聖書から退けられていった、そういう書物です。で、そういう書物のことを新約聖書に対してですね、新約聖書の外にあるという意味で外典というふうに言ったりするんですけれども、その外典の中に、やっぱりこの99匹と1匹の羊 の例え話が出てくるんです。で、トマスによる福音書だとその話はこんなふうになるんです。あるところに100匹の羊の持ち主がいた。ところがその群れの中で最も大きくていい羊が行方不明になってしまった。羊の主人は99匹を後に残したまんま、その1匹の羊を一生懸命探して、すっかりくたびれ果てたんだけれども、とうとう目指す1匹を見つけ出した。そしてこう言ったというふうに結ばれるんです。お前はやっぱり他の99匹に勝って値打ちのあるものだ。そう言って羊の持ち主は喜んだ。で、こういう話が、実は、伝えられているんです。で、実はこの一つの教えを読んだだけでも、トマスによる福音書がどうして新約聖書に入れられなかったのかということは非常にはっきりわかるんですね。これはもう明らかに新約聖書が伝えている教えとは違うことを教えています。トマスによる福音書では、探される一匹の羊というのはもはや小さい羊ではないんです。大きく肥えていて、群れのどの羊よりも大事にしたい、そういう一匹です。もし売ったならば一番高い値段がつきそうな羊、そういう羊がいなくなったから持ち主が懸命に探したんだという話になってるんです。で、これは今日のマタイによる福音書で言われているみたいに、これらの小さいものが一人でも滅びることはあなた方の天の父の御心ではないという言葉とまるっきり逆さまですから、やっぱりこれは聖書の教えではないなと言って、退けられていったのは、うなずけます。うなずけるんですけれども、実はそういう、文書が、キリスト教の歴史の中に生まれている ということから分かることもあるんです。それは最初のキリスト者たち、その中には当然イエス様の十二弟子もいたんですけれど、その人たちにとってこの羊の例え話っていうのはですね、とても有名なんだけれども、しかし同時に非常に理解しにくい話だったということが分かるんです。ある意味ではです、トマスによる福音書が伝えている話と、私たちが今日マタイによる福音書から聞かされている話、これどっちが分かりいいかって言ったらです、トマスによる福音書の話のがずっと分かりいいんです。野原に100匹の羊の群れを連れて行って放牧をしていた。放牧をしていたらば1匹の羊が姿を消してしまった。でそのところで、今日のこのマタイによる福音書とかルカによる福音書も同じですが、イエス様は子供投げにおっしゃいます。ある人が羊を100匹持っていて、その1匹が迷い出たとすれば、99匹を山に残しておいて迷い出た1匹を探しに行かないだろうか。この口ぶりからするとです、当然あなた探しに行くでしょっていう、そういう口ぶりです。探しに行かないはずないですよねっていう、そういう口ぶりです。しかしです、こう考えてみたいんですが、もし私たち自分自身がです、この羊の群れに責任を持っている羊飼いだったり、あるいはこの羊の群れの持ち主だった、でそういう立場に立つことを想像していただきたいんです。果たしてイエス様が例えの中でおっしゃっているこういう羊飼いと同じように私たちも考えるだろうか。イエス様はここで99匹を山に残していて、その1匹、迷い出た1匹を探しに行くのだ、それは当たり前だとおっしゃるんです。そんなふうにしていいんでしょうか。1匹を探している間、残りの99匹っていうのは目が離れてしまうわけです。でしかもこれ山に残しておいて、ルカによる福音書はもうちょっと柔らかく野原に残しておいてって書いてあるんですが、マタイによる福音書は非常にですね、多分イエス様がおっしゃった元々の言葉なんですが、山に残しておいてってその通りに言います。つまり山ですから、切り立ったところがあったり崖があったりする、そういう場所です。そこに99匹残していっちゃっていいのだろうかって、まあ、普通なら考えるんじゃないかと思います。1匹を探していって見つけたのはいいけど、その間に2匹ぐらいが崖から落っこっちゃったらどうしましょうっていう、そういうことを、もし羊の群れに責任を持っている羊飼いだったら考えるだろうというふうに思います。ですから、この山に残しておいてなんて言わないでです、しょうがない、この1匹はちょっとどうなったか不安ではあるけれど、残された99匹はせめて失わないように、この99匹だけはまず安全に農場に連れ帰って柵の中に入れておいて、その上でなら一匹を探しに行ってもいいって、そう考えるのが普通の私たちの考え方だろうと思います。他の99匹のその安全が確保されない限り、残念だけど一匹の捜索は始められないのではないか、普通に世の中で考える考え方、経済的な効率であるとか、あるいは安全性を考慮すればむしろそうなるんです。そしてそうだからこそ、実はトマスによる福音書を書いた人っていうのはイエス様の意図を誤解してしまったわけです。ごく普通に考えるならば、99匹と1匹の羊でどっちが大切か、でこれはもう99匹が大切だっていうに決まってる。でもイエス様はここで子供投げに1匹の方が大事だというふうにおっしゃってる。どうしてかって考えたわけです。それはきっとこの1匹の方が残りの99匹よりもずっと値打ちが高かったからに違いないって、そう思うわけです。普通なら99匹を後に残して1匹なんか探しに行かない。でもイエス様はさっさとそれを探しに行くんだとおっしゃってる。だからこの1匹は他の99匹よりもずっと値打ちが高かった。 イエス様はそういうことを言ってんだろうと、まあ、早合点してしまった。でもこれはごく普通の人間の考え方だろうと思います。経済効率を重く見る、あるいは、羊の群れ全体に目を配らなきゃいけない立場からすればです、普通はそういうふうに考えるだろうと思います。ところがイエスマンここでおっしゃったのは、そういう世の中で当たり前の考え方と違うことをあえてイエスもおっしゃるんですね。イエス様が教えられたことってのは世の中の普通はこうだとおっしゃってるんじゃないんです。経済効率を重視したり値打ちが高いものだから愛するという、そういう話ではないんです。もしもです、そういうふうにその、こう値打ちが高いものを愛するのだ、それが当たり前だということになるのであれば、そもそもイエス様が十字架におかかりになるなんてことは、これはナンセンスな馬鹿げたことになってしまいます。私たちはどういうわけか、イエス様はこの私のために十字架にかかってくださったのだ、当たり前のように思っているわけです。だけれども私たちが救われた、救われている私たちにしてみたら本当にありがたいことだ、感謝ですっていうのはいいんですけれども、その私たちを神様と結びつき、神様との結びつきのとの回復、結びつきの中に回復するために、神様の側で払っておられる犠牲って何か、それはイエス様の命なんです。神様の独り子であって、神様と等しい方である方が私たちの身代わりになってくださったって、そう聖書は教えているわけです。本当に私たちはそんなにしていただくほど値打ちが高いのか。神様の独り子を十字架にかけてまで救いたい、それよりも普通に考えるならば、普通に値打ちのあるものを愛するという考え方だったらです、神様に背中を向けてさっさと神様から離れていってしまう人間、あるいは神様がせっかく、イエス様の十字架によって交わりを回復してくださったのに、しょっちゅう神様のことを忘れて神様抜きで生きてしまうような私たちよりはです、いつも神様のことを忘れることなく、どんな時も神様にお祈りをするのが歩んでいかれたイエス様の方を惜しんで、当たり前じゃないかって、そう思わないでしょうか。イエス様を十字架にかけてまでこの人を私のもとに置いておきたい、そう思っていただけるような人間というのが果たしてこの地上にいるんだろうか。もし正しい人とか値打ちが高いものとか見どころのある人を救おうとするのであればです、そもそもイエス様の十字架なんていうのは起こる必要がない、そういうことになってしまいます。他のどんな人間にも勝って神様はイエス様を惜しんでくださ、惜しまれるということがあっても何の不思議もない話です。ところがとても釣り合いそうに見えない大きな代償を支払って、神様は私たち一人一人を救おうとしてくださった、神様との交わりの中に生きるように招こうとしてくださった、それが聖書が伝えていることです。だからトマスによる福音書の伝えていることっていうのは聖書の言っていることと違うということになってくるわけです。私たちはどうして神様との交わりの中に招き入れられたのか、普段頭では分かっているつもりなんです。自分が決して値打ちが高いから招かれたんじゃない、そうじゃなくて自分はごく小さい弱い人間に過ぎないけれど、それでも神様は憐れんでくださったんだ、頭では分かってるんです。でも実はそれだけではない、私たちは小さいから招かれたのでもないんです。そうではなくて、もともと神様の 民の一人とされているから、神様がご自身の群れの羊だと言ってくださるから、私たちはイエス様によって探し求められ、尋ね出され、そして群れの中に返されて神様との交わりに生きるようにされたんです。で、実はそのことに気がついて、このマタイによる福音書の記事を読んでいると、ある言葉が、とても、大きく聞こえてきます。で、それは何の言葉か、この一匹の羊について言われている話ですけれども、これ迷い出た羊だって言われてるんです。12節ですけれども、ある人が羊を100匹持っていて、その1匹が迷い出た、あるいは99匹を山に残しておいて迷い出た1匹を探しに行かないだろうか。この羊はです、このマタイによる福音書の記事の中では、いつも迷った羊なんだっていう言い方がされます。ルカによる福音書は違います。ルカによる福音書ではこうです。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうかって言われています。ルカによる福音書では羊がなんでいなくなったのかってことあんまり重視されてないんです。見失ったっていうんですから、これはもしかすると、羊が迷子になったのかもしれませんが、しかしもしかするとそれは羊飼いが目を離したせいかもしれないんです。羊の持ち主の方が目を離していた隙に、それはそんなに長くないけど、ほんの短い間だったけれども、その羊がいなくなってしまった、だから大変だと思って探すという、そういう話がルカによる福音書です。ところがマタイによる福音書は違うんです。羊は自分から迷い出たんだって、そう言われてるんです。わざわざ自分から迷い出てしまうような羊です。ですからもしかすると協調性に少し問題があるかもしれません。他の羊たちがみんな羊飼いについて行こうとするときにです、その羊だけは自分だけ違う道を行ってしまう、そのために迷子になってしまうわけです。あるいはもしかしたらこの羊はです、羊飼いに少し大切にしてもらいたい、そう気を引こうとしてわざと少しはぐれてみたということがあったかもしれません。で、自分ではちょっとはぐれて見せたつもりで、少し離れたところにいてすぐ戻るつもりだったんだけれど、しかし思いのほか自分は方向感覚が鈍いので本当にはぐれてしまった。いずれにしてもです、この羊っていうのは、マタイによる福音書に出てくるこの一匹の羊っていうのはですね、この羊自体に目を向けるならば、問題ありとか要注意って羊飼い仲間で言われていてもおかしくないような、そういう羊なんです。トマスによる福音書では、見失った羊っていうのはとても値打ちの高い羊だった、お前は他の99匹よりも、さらに値の張る羊だからよかったって言って喜んでるわけですが、マタイによる福音書は逆のことを言うんです。この羊っていうのは群れの中でも特に弱い、特に、群れからはぐれてしまう、迷い出てしまう羊だ。だけれどもイエスもおっしゃるんです。そういう羊のために野山を探し回ることに何の躊躇があるものかっておっしゃるんです。全くためらわずに、羊飼いはその羊を探すのだって、そう断言してくださいます。そしてそれが天の父の御心によることなのだ、それが今日私たちが聞いているこの例え話の結論になっているわけです。そのようにこれらの小さなものが一人でも滅びることはあなた方の天の父の御心ではない。神様の御心というのは、どんなに小さい羊でも、どんなに迷い出しやすい羊であっても、それが群れに連れ帰られることなのだ、そして他の羊たちと一緒に羊飼いのもとで養われ歩んでいくこと、それが神様の御心だ、そういうふうにここには言われてるんです。今日の聖書というのは私たちに語ってるんです。あなたはなぜこの教会のメンバーなのか、この群れの一員なのか、なぜキリスト者なのか、それはこういう羊だからだって言うんです。他の人たちと仲良くやっていけるから群れの中にいるっていうんじゃないんです。群れから迷い出す、 そういう問題を持ってるかもしれない。だけれども神様がこの羊はこの群れの一頭だ、そう印をつけてくださってるから、だから羊飼いは探しに行くんだってそうおっしゃってるんです。私たちは自分の決心や情熱でここまでキリスト者として歩んできたのではありません。それは分かっているつもりです。そうではなくてイエス様が私たちを尋ね求めてくださって、どこまでもこの羊は群れの一頭なのだ、そう探し求めてくださったがゆえに私たちは招かれている、そのことを覚えたいと思うんです。そしてそうであればこそ私たちはこの羊飼いの群れの羊である、そういうふうに言い表してその群れの羊らしく歩むものとされたいと願うんです。私たち自身は力が弱くて絶えず主の群れからさまよい出してしまいそうなところを持っています。おぼつかさなさを持っていますけれども、しかし主イエスの方がそういう私たちをそれでも群れの一頭だそう言ってくださって探してくださる、だから私たちもそれに抱かれているものにふさわしく歩みたい、そう願うのです。私たちの側に主への何かの思いが芽生えてくるからそれによって主に従うというのではありません。私たちはもしかしたら、主に従うとか神様を忘れないとそう言ってみてもです、やっぱり忘れちゃうし、やっぱり迷い出してしまうところを持ってるかもしれないです。教会に長年いたらそういう癖が治るなんて簡単に言えないかもしれないんですね。私たちはもしかしたら最後まで、自分らしい自分の癖を持ちながら歩んでいくかもしれません。だけれどもそういう一人一人がこれは私のものだというふうに印をつけられている、そのことを覚えたいと思うんです。そして私たちは群れ全体としてそういう羊の群れ、そういう羊が集まっている群れとして共に集わされ、そして羊飼いであるイエス様の御言葉に耳を傾けて共に生きる生活を与えられていることを感謝したいと思います。私たちはこの群れに連なる一人一人としてそれぞれ自分に与えられている分に応じて精一杯に使い合えるものとされていきたい、そのように願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちはつい小さいものをもっと大きくなってほしいと願い、そして人間の交わりに喜んで入ってくるそのようなものを求め、自分自身が安らかである安易さを求めてしまいがちです。しかし主イエスは私たちがあなたの前に聞き分けがよく従順だから招いてくださったのではなくて、時には本当に世話の焼ける弱いものであるにもかかわらず、そのような一頭もこの群れにぜひ必要なものだとして群れの中に招き入れ、そしてあなたの民に加えてくださっていることを思います。どうか私たちがそのような自分ではどうにもならないままならなさを抱えていることを覚えながらも、しかし主イエスキリストによって尋ね出され、あなたとの交わりの中に回復され、今生かされている、そういうものであることを覚えて歩んでいくことができますように、そして主がそのように私たちをせっかく招いてくださったのですから、それを無にしないように歩んでいくことができますように、どうか私たちに聖霊を注いでくださり、主の御声が聞こえる方向に私たちを歩ませてくださいますようにお願いいたします。私たちは自分自身を 考えるときには本当に堅くななところや弱いところがあり、とてもあなたに従っていくことなどできないと自分自身に絶望してしまうときもあります。抜けていることも堅くななところも険しいところもたくさん欠点がありますけれども、しかしあなたはそのようなものをも群れに加え、主イエスキリストの招きのもとに置いてくださっていることを感謝いたします。どうか私たちがあなたの恵みに応え、また群れ全体としてあなたが共に集わせてくださっている、お互いに心を向け気を配りながら、主が共に歩んでくださる歩みにふさわしい教会の歩みを続けていくことができますようにお導きください。どうか私たちがその教会の枝として、ここから送り出され、そしてまた次の礼拝の時まであなたの恵みのもとにあるものとして、この1週間を歩んでいくことができますように導いてください。今日のこの礼拝にさまざまな事情により集うことができない兄弟姉妹方も大勢いらっしゃいます。どうかそのお一人一人をもあなたが顧みて、今ある場所にあってあなたが支え、主と共にいるように導いてくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。